ここで少し換気をしたいと思います。短い時間で結構ですのでご協力をお願いいたします。じゃあ、御言葉の時間に移りたいと思います。聖書をお読みいたします。聖書箇所はマルコの福音書5章、21から34節です。第3版の方は、73ページ2017版の方は74ページです。それでは拝読いたします。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間、長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分のうちから力が出ていったことにすぐに気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。本日の説教はあなたの信仰があなたを救ったと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの御言葉に耳を傾けることができるこの幸いに心から感謝をいたします。神様の言葉ですので、あなたが助けてくださらなければ私たちにはこれをはっきりと悟ることができません。どうか御霊の光を今照らしてくださって、お一人お一人の心のうちに主ご自身が語りかけてくださいますように。もし悔い改めるべきことが示されたのなら素直に悔い改めて、約束が示されたのならそれをしっかりと握りしめて、励ましが与えられたらそのことをしっかり受け取って、今週も歩む糧となることができるようにお願いいたします。このひとときすべてを御手にお委ねします。イエス様の御名でお祈りをします。アーメン。少し間が空いてしまいましたけれども、引き続きマルコの福音書からご一緒に見ていきたいと願っています。今私たちはですね、イエス様がなされた4つの奇跡をこう順番に見ているところです。イエス様はガリラヤ湖においてはお言葉一つで嵐を鎮めるということをしてくださいました。続いてゲラサ人の地においては、イエス様は多くの悪霊に疲れていた人を解放するというこのような御業を私たちに見せてくださいました。ここで 子供の質問の一番ですけれども、イエス様は何のために奇跡の御業を行われるのでしょうか。イエス様は何のためにこのような奇跡の御業を行われるのでしょうか。つまりイエス様の奇跡には一体どういう意味があるのかということです。イエス様はただ単に人々を驚かせたり思い通りに動かそうとして奇跡を行っているのでしょうか。そういうことではありません。イエス様はこの奇跡を通してご自分が一体どういうお方であるのかということを示して、さらにはイエス様が与える救いというものを正しく受け取ることができるように人々を導こうとされたということなんです。ご自身がどういうお方であるのか、そしてイエス様が与える救いを正しく受け取ることができるようにこれをなさいました。聖書はイエス・キリストの奇跡の御業を印と呼びます。または証拠としての奇跡と呼びます。印とか証拠としての奇跡と呼びます。この印という言葉はギリシャ語では生命音という言葉になりますけれども、これは英語のサインの語源になっているんですね。サイン、イエス様の奇跡はサインだということです。野球で監督がサインを出しますよね。なんかこうやっていろいろやってこうやってやったら、これを選手は読むわけです。でそれを読んでバントをしたり走ったりするわけです。もし間違ってサインを読んでしまったなら大変なことになってしまいます。試合は負けてしまって、もしかしたら選手は責任を問われるかもしれません。サインとはそういうものです。イエス様の奇跡も同じです。このサインを正しく私たちが読んで、そしてイエス様の意図しておられる救いを受け取るということが非常に大切なことになってきます。で本日の箇所には2つの奇跡、2つのサインが絡み合って記されているのが分かります。はじめは街道司ヤイロの娘の話で始まるんですけれども、途中で長血の女というこの話が挟み込まれていく、そういう書き方になっています。これは並行箇所であるマタイの福音書を見てもルカの福音書を見てもやはり全く同じ書き方をしているんですね。この2人の女性、長血の女、そしてヤイロの娘にはどういう関係があるのでしょうか。まず1つ、2つに、2人に共通しているのはこの12という数字が共通して言われています。長血の女は12年の間病に苦しみました。そしてヤイロの娘は12歳という生涯を今まさに終えようとしていた。同じ12年です。そしてもう一つ、この二人には共通点があります。それは何かというと信仰ということが二人とも言われているということなんです。長血の女に対してはイエス様はあなたの信仰があなたを救ったのですと言われました。そしてヤイロに対しては恐れないで、ただ信じていなさい、これ同じ言葉なんです、ただ信じていなさいとイエス様は言われました。聖書はこの2つの出来事を通して私たちに主が求めておられる信仰とはどういう信仰であるのかということをこう教えようとしているということなのです。本日は2つのお話から先に長血の女の癒しを見ていこうと思っています。彼女に対するこの癒しという印が一体どういう意味を持っていたのか、イエス様は彼女をどのような信仰へと導こうとされていたのか、今日ご一緒にイエス様のサインを正しく受け取ることによって主が求めておられる信仰へと 私たちもまた共に導かれていきたいと、そのように願っているところです。それでは、聖書本文に入ってまいります。25節と26節をもう一度お読みしたいと思います。25節26節です。25節、そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。イエス様は前回のお話、ゲラサ人の地から戻ってこられました。相変わらずイエス様の周りには大勢の群衆が集まっています。イエス様の評判を聞いて、病を癒していただこう、悪霊を追い出していただこうと人々は集まってきていました。街道司のヤイロという人も、12歳になった一人娘が今まさに死にかけているということで、イエス様のところにお願いに来ました。そこでイエス様と弟子たちはヤイロの願いを聞いて、その家へと急いで行きます。その途上で本日の出来事が起こったということなんです。今お読みしました25節と26節に言われている通り、この女性は12年間という非常に長い間、この出血が止まらないという婦人病を患っていたと、そう言われています。おそらく子宮内の炎症であるとか、ホルモンの異常であるとか、そういう病気だと思われていますが、痛みや苦しみを抱えながらの12年間です。非常に長い12年間を彼女は過ごしていました。それだけではなくて、26節に言われていますように、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされていたと、そして持っているものをすべて使い果たしてしまったというのです。肉体的な苦痛、苦しみに加えて、彼女は心の傷を負わされて、さらには金銭的にも大変で、生活の心配をもしなければならなかったという非常に厳しい状況でした。しかしそれだけではありません。当時この病気にかかった人は汚れた人とみなされて、誰にも触れてはならないとされていたのですね。これはレビ記の15章にそのように定められています。神様はこの病気にかかった人々を何らかの意図を持ってこう隔離するようにと命じられたのですけれども、イエス様の時代になるとそれが差別のもとになってしまって、彼女はどうやら社会から断ち切られていた、そういう生活をしていたということなのです。心に痛みを抱えて、体も痛みを抱えて、社会からも追放されて、人に会うこともできない、そして生活も苦しい、もう神様に頼るしかないと思っても礼拝に行くこともできないのです。まさに全てが失われた状態、まるで死んだようにして生きていたというのが、この彼女の12年という歳月であったということなんです。先ほどですね、ヤイロの娘も12歳であったということに触れました。このヤイロの娘は対照的なんですね。彼女は親に愛されて、人々に囲まれながら、何不自由なく暮らしてきた幸せな12年間であります。この2人は非常に対照的ではあるのですけれども、しかし今はどちらも同じです。イエス様にしか癒すことができない、ただイエス様によって与えられるものを信仰によって受け取ることしかできない、そういう意味では2人とも違ってはいましたけれども、非常に共通したところに今置かれていたということなのです。 これは実は私たちも同じことではないでしょうか。私たち一人一人は皆全く違う状況に置かれているものです。もしかしたら病の中にいる方もいらっしゃいれば、健康な中にいる方もいらっしゃいます。貧しさの中にいる方もいれば、豊かな中にいる方もいらっしゃいます。しかし私たち全員が共通していることは、イエス様の救いを必要としている。誰もがイエス様の救いを必要としている。この点においては私たちは皆同じものということができるのではないでしょうか。神様の目から見るなら、私たちは皆失われた人生を生きているものだということができると思います。ちょうど長血の女が痛みを抱えて生きていたように、私たちもまた誰もが何らかの痛みを抱えながら生きているものです。また私たちは罪によって汚されている、そのような存在ですので、私たちもまた聖なる神様に本当は触れることができない、そのような存在となってしまっているのです。神様の目から見れば、この私たちの人生というのは本来与えられた人生ということはできません。まるで失われた人生を生きているということです。そしてそんな私たちの言うならば罪の病を癒すことができるのは、ただイエス様しかおられないということになるのではないでしょうか。この長血の女は死んだような人生を送っていました。しかしある日、彼女はイエス様というお方なら癒しを与えることができるのだと、そういう話を聞くことになるのでした。そのことが27節から29節に言われています。27節から29節をお読みいたします。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。28節あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。子どもの質問の2番です。この女性がイエス様に求めた救いとは何でしょうか。この女性がイエス様に求めた救いとは何でしょうか。彼女が求めた救いというのは、病気が癒されることでした。本来であれば彼女は人混みに出ていくこともできませんし、イエス様に触れるということも許されてはいませんでした。しかし彼女はイエス様に最後の望みを託していきます。おそらくベールで顔を完全に隠して、見つからないようにして行ったのだと思いますけれども、不安で押しつぶれされそうになりながらも、彼女はなんとか群衆の中に入ってイエス様に会いに行くのでした。28節にこの時の彼女の思いがこのように言われています。28節あの方の衣にでも触れれば私は救われると。これ以前の聖書の翻訳では、置物に触ることでもできればきっと治ると、こう言われてたんですね。救われるというところが治るというふうに訳されていました。つまり彼女にとっての救いとは、この病が治ること、これがまさに彼女にとっての救いであったということを表しているところです。イエス様に触れさえすればきっと治ると、何とかしてイエス様の衣にだけでも触れようと、この信仰は非常に熱心で一生懸命で、また純粋な信仰でありました。しかし一歩間違えてしまうと、この信仰は迷信的な信仰にもなりうるような信仰でありました。 日本にもお地蔵さんの自分の悪いところに同じところにこう触れてさするとそこが癒されるなんていう信仰もありますけれども、少し似ている信仰だと思うのです。イエス様ご自身を求めていく信仰というよりは、イエス様の奇跡を求めていく、彼女の信仰はそのような信仰でした。しかしこれは決して悪いことではないと思うんです。私たちも初めて教会に足を運ぶきっかけが、例えば病に悩んで教会に来てみたということとか、家内安全を求めて教会に通うようになったとか、受験合格の祈願のために礼拝に来てみたとか、そういう目的で神様のもとに来るということはあると思うんですね。これは言うならばイエス様の衣に触れたいという信仰というか言えるかもしれません。しかしイエス様はどうでしょうか。そのような信仰を拒絶したり、ご自分のそばから追い出すということをなさっているでしょうか。イエス様は彼女を追い出すということはなさいませんでした。むしろイエス様は彼女に癒しを与えることによって、つまり彼女にサイン、印を与えることによって、彼女の信仰を本当の信仰へと導こうとしてくださっているということがわかります。それゆえ大事なことは何かというと、そのサインが与えられたなら、印が与えられたなら、それを正しく受け取っていくということが大事なことになります。自分の願いが叶ったなら、あとはイエス様はもういらない、離れていくということではなくて、イエス様のサインが示している通りにイエス様を救い主として信じ受け入れていくということが大切なことになります。もし今抱えている問題が解決されたとしても、根本的な問題、これは罪の問題ということですけれども、これが解決されなければ、またいずれ同じな問題で悩むことになってしまうからなんです。そしてやがては罪許されていなければ永遠の滅びに至ってしまうからなんです。おそらくこの長地の女性も癒されたらすぐに立ち去ろうと考えていたと思われるんですね。しかしそうではなくて、イエス様は彼女に誠の癒しを得させようと、本当の信仰を持つようにさせようと、これから彼女を導いていくことになるのです。30節から32節、イエス様はこのようにしていかれます。30節から32節、イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐに気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされたということなんです。ここで子どもの質問の3番ですけれども、プロジェクターで絵を出してもらっていいですか。これ1枚の絵ですけど、これはガリラヤ湖にあるマグダラチャペルというところにある絵なのだそうですけれども、ちょうどこの長地の女の場面を描いている絵になります。このマグダラチャペルの絵のタイトルは何だと思いますか。3つ ABC と言いますので、皆さんも一緒に考えてみてください。A、 この絵のタイトルはタッチ、触れる。 B、 この絵のタイトルはヒール、癒し。そして C、 この絵のタイトルはエンカウンター、出会い。 A、 触れる。 B、 癒し。 C、 出会い。どれだと思われるでしょうか。なんかどれもね、 ぴったりだなっていうタイトルなんですけど、正解は C なんですね。エンカウンター、出会いというタイトルがこの絵には付けられているそうです。イエス様は大勢の群衆の中から誰が私に触ったのかということを知ろうとされました。当然弟子たちはこんなにたくさん人がいるんだからそれは無理ですよと、ましてや今ヤイロの娘が死にそうでそこに急いでいるのに、一体イエス様は何を言っておられるのかと思ったと思います。それでもイエス様はあくまで彼女を探し続けられたということなんです。ルカの福音書19章10節にはこういうふうな言葉があります。ルカの19章10節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子イエス・キリストは失われた人を探して救うために来たのですと言われています。イエス様は彼女の人生が失われているということをよくよくご存知でおられました。それゆえイエス様はただ彼女の病だけを癒すのではなくて、彼女の人生そのものを取り戻そうと彼女を探しておられたということなんです。イエス様は彼女が自分からイエス様の前に出てくることを待っておられました。イエス様はいつも私たちが自分からイエス様の前に出てきてイエス様と出会ってイエス様と向き合うことを待っていてくださるお方なのです。彼女はどうしたでしょうか。33節にこう言われています。33節、彼女は自分の身に起こったことを知り恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実をすべて話した。彼女は隠しきれないということを悟って恐れおののきながらイエス様の前に出ていきました。この恐れとは何でしょうか。一つは罰を受けるのではないか、大変なことをしてしまった、バレてしまったという恐れが当然あったと思います。しかしそれ以上にこの恐れというのは病の癒しということを経験したことによってイエス様というお方への正しい恐れが生じてきた、イエス様を礼拝する心が彼女に与えられていたということを表しています。このお方の前にはもはや何をも隠すことはできないのだと、このお方は自分のすべてを見通しておられる、それゆえこのお方の前に出て行って罪も過ちもまた自分の苦しみ悩みもすべてをこの方に打ち明けようと、すべてをイエス様にお預けしようと彼女は出て行ったのでした。はじめは彼女の信仰は衣に触れるだけ癒しをいただくだけという信仰でありました。しかしイエス様はこのように彼女を導いてくださって、イエス様ご自身に出会うことのできる信仰へと、イエス様ご自身に信頼していく、そのような信仰へと導いてくださったということなのです。本日はここまでこの長血の女の癒しということをご一緒に見てまいりましたけれども、彼女はイエス様に出会うことによって罪の病が癒されていくというこの誠の信仰へと導かれていきました。イエス様は最後に彼女にこのように声をかけてくださいます。34節です。34節、イエスは彼女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい、苦しむことなく健やかでいなさい、こうイエス様は声をかけてくださいました。足りない信仰であっても、誤りを含んだ信仰であっても、 イエス様はその信仰を決して拒むことはなさらずに、むしろその小さな信仰を励まして本当の信仰へと導いてくださる、そのようなお方であるということがわかるんです。そして安心して生きなさいと、苦しみの人生からもう解放されて、神様があなたに与えた本当の人生、本来の人生を送っていきなさいと送り出してくださるのがイエス様なのです。私が初めて教会に来たのは小学校3年生の時でした。それからずっと教会に毎週通っていましたけれども、私の信仰というのは彼女と同じような信仰でした。大勢の中の一人として、群衆の中からいつもイエス様を見ていく、そういう信仰だったなと思います。しかしある日イエス様は私に、私の前に出てきなさいと、私と向き合いなさいと、私と顔と顔とを合わせて交わりをしなさいと、そのように迫ってくださったのだと思います。私がイエス様の前に出ていくと、イエス様は安心して行きなさいと、私はあなたのためにこれから十字架にかかるから、罪の許しを受け取って本当の人生を歩んでいきなさいと私に言ってくださいました。もしまだ自分はイエス様に出会っていないかもしれない、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひ心の中で祈っていただきたいと思うんです。イエス様、私を救ってくださいと、私の罪の病を癒してくださいと、個人的にイエス様に祈ってみてください。イエス様は必ずその祈りを聞き届けてくださいます。そしてこう言ってくださるんですね。安心して生きなさいと、私が十字架の上であなたのすべての罪を引き受けましたと、あなたの信仰があなたを救ったのですと、このようにイエス様は語りかけてくださるのです。今週1週間も私たちはイエス様によって罪許されたもの、イエス様によって神様に受け入れられているものとして安心して歩んでいきたいと願います。そしてこれからも私たちの信仰がイエス様に しっかりと向き合っていく信仰、そしてイエス様に顔と顔とを合わせて全てのことをイエス様に打ち明けていく、そしてイエス様に助けられながら歩んでいく、そのような信仰へと導いていただきたいと思うのです。イエス様はいつも私のところに出てきなさいと、私たち一人一人を招いて待っていてくださいます。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。天の父なる神様、私たちは本来罪に汚れたものでありますので、神様の前に出ることもできませんし、神様と共に歩むこともできないものでした。しかしイエス様の十字架によって罪許され、あなたに受け入れられて、あなたと共に歩むことができる、この何よりの幸いが与えられていることに心から感謝をいたします。まだまだ歪んだ信仰ではありますけれども、イエス様が私たちを正しい本物の信仰へと必ず導いてくださいます。これからもあなたに祈りながら、そして御言葉に聞きながら、そして教会につながってイエス様と共に歩んでいくことができますように、今週もどうか私たちがイエス様に向き合って御言葉を聞いて祈りを持って歩むことができるように、お一人お一人を導いて守っていてください。今日の御言葉に感謝をして、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。